もう一度 MSRE 第42回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1年間お疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
そういう話を前回の収録でやりましたね。
やりました、
はい。でトポタルは週1年の締めくくりで農会を初めてやったらいいんじゃないかって話になって、
はいはいはい、やりましたね。
で5人しかいないから、
うん、
農会もね、その会として成立しづらいじゃないですか。そのなんか5人でビンゴ大会やったところでね、なん
ていうか、あ、そうっすね
とかなんか様々な催しもなんかちょっとこじんまりとしちゃうんで、
はい、
そこで思いついたのがまず飯でも食うかみたいな、
はいはい、
話をしてたんですけども、毎月トポタルではあの全員集まって飯を食べるっていうのをやってて、
うん、
年最後の締めくくりなんでちょっと味変要素を加えようと思って、
うんうん、
焚き火をね、
はい、
したいと、
はい、
いうことになって
なりましたね。
僕もしたかったし他の方も何かしたいとなってやったんですよね。
はい、ちょっと語弊がある気がします。
え、そうですか。
他の方もやりたい、僕もやりたいよ、うん、他の方もやりたい、
いや、そう、
ちょっと語弊がある気がします。僕がやりたい、
僕がやりたい、
うん、から始まりましたね。
僕がやりたいから始まった、始まった、
そうそうそうそうそうそう。で、そしたら、そしたら、いや、本当にっていうサジェッションが飛んでその結果、いや、弊社にいる唯一の従業員がやりたいという申し上げたので、あ、じゃあもうそれはやるしかないねと、
そうだね、
いう流れでございました、ね、
危なかったから、
危なかった、
うん、社長のね、その強い意見で、
そうそうそう、
寒いイベントが行われるんじゃないかっていう牽制が来たんですけど、
そうそうそう、
そうではないよと、
そう、
カウンタートークをしたとそう健全な経営陣の
経営陣の
そう議論がなされた
この話好きだな
で実際府中まで行ってね、で車で、
はい、行きましたね。
で河川敷でもうほんと区画とかもなく、ゴミってか担当の方もいないし、勝手にやって勝手に帰るみたいなスペースですよね。
はい、
はい、そこで焚き火をしたんですけれども、なかなか良かったですね。
良かったですね。あんなに、いや、あの、なんて言えばいいんだろう、楽しいというか、うん、おもろい形になるとは思ってなかったですね。
そうそうそう。で結構薪もたくさん買ってたんですけど、
うん、
河川敷なんで風が強すぎて、
うん、
薪1箱あれ6キロぐらい薪があるんですけど、
うん、
ものの1時間ちょいぐらいで全部焼き切るというすさまじいスピードで焼けましたね。そう、
いや、ちょっと風が強すぎたなというのはありますけどね、
うん、そう、鳥とかコウモリとかも飛んでたんですけど、
うん、
風に負けまくってましたからね。
そうだね、
うん、
いや、本当に格好間違えたなっていうことだけが僕一つこうね反省としてありますね。
志田さんだけ半袖でした、
ね、はい、私だけ半袖、
うん、
で半ズボンもいたんですけど
ね。半ズボンいましたね。
半ズボンはまだセーフな感じでしたね。
上がね、やっぱ重要
なんで。そう、上が重要でした。あれは
そう
失敗したと思いながらも、でもまあ楽しかったから
焚き火よかった、
うん、まあ、あの様子を見たい方は私のツイッターのところに動画が、
うん、そうだ、
並べられてる。
僕もあの引用させていただきました、その動画を
いやー、でもね、また来年できるかっていうとやや怪しいよね。
人数的にどうなってるかって感じ
ですね。そうですね、
わかるな。
そうそう、でもまあ来年は来年でまだ何か違う催し物ができるかもしれないと思うと、
うん、
ちょっと楽しみですね。
楽しみです。はい
はい、
そんなとこでしょうか。
そんなところでしょうか。はい、
じゃあ早速、
そうですね、今日は
行きましょう、
行きましょうか。
はい、
じゃあ前回の振り返りからまずやっていきたいと思います。今回からちょっと菱田さん復帰しまして、はい、はい、あの私がメインで担当していきたいと思います。
お願いします。
はい、で前回の振り返りから始まりまして、まず前回はどこから話したかといいますと、13章から、
はい
はい、読んで始まっていって 13.2 のところまで読み終えたというところが前回になります。
イエス。
で 13.1、まあ、システムが壊れた際に行うということで、ここではどういうことを話したかっていうと、まあ、まず落ち着けという話をしていて、次にこうやばいなら周り巻き込めよっていう話をこう大枠してたなというところになってます、うん、 で 13.2 のテストによって引き起こされた緊急事態では、ひどい障害や緊急事態のテストに対して予防的なアプローチを Google では採用してるんだけども、 そのテストで予想外の問題が見つかったよっていう例を話してって、でそれで、詳細だったりとか対応方法だったり、そこで学んだことっていうのを前回話してったというのが前回の振り返りになっています。
はい、はい、ありがとうございます。3つあるうちの1つ目を前回紹介したってことですね。
そうですね、はい、
で残り2つのうち今日は2つ、もう1つ
残念ながら今日は、今日話す範囲の方を話していきますと、はい、13.3 の、変更が引き起こした緊急事態という、
うん、
この1つの具体例だけを話していきたいなと思っています。
はい、了解です。まあ、じゃあ前回引き続き1つまた例を、
はい、
一緒に読んでいこうという話
ですね。そうですね、はい、
はい、
ちょっと文字心意気としては2つぐらいいけんじゃねえかと思ってて始まったんですけども、
うん、はいはい、
まあ私の技量ではいかなかったという
のもいいんじゃないでしょうか。前回も結構あの細かく話して
一
つ紹介してたんで、今回もそんなペースでやっていくといいんじゃないでしょうか。
はい、
はい、
なので早速なんですけれども、やっていきたいと思います。
はい、
で 13.3 変更が引き起こした緊急事態というところで、ここでは数多くの複雑な設定があり、常に変更が加えられていると、まあ、Google のシステムの話ですね。
はい、
でシステムが完全に壊れないように多くのテストを行っているんですが、予想外の望ましくない動作につながらないようにしていると。テストを行うことで、まあ、何も起きないようにちょっと頑張っているよと、
うん、
でもただそれでも規模と複雑さ、 Google の規模と複雑さゆえに、まあ、全ての依存関係だったりとか、
うん、
あと関係性を予測するのは、まあ、不可能だよねというので、
うん、
設定変更が計画通りに進まかなかった事例というのを今日話していきたいというところになってます。
はい、
はい、でじゃあ早速詳細 13.3.1 の詳細に入っていくんですけれども、
はい、
ここではどういうことをやったかという話を読んでいきます。
お願いします。
でまず最初にですね、サービスを攻撃から防ぐために、まあ、セキュリティの観点からですよね、そういったところのためにインフラストラクチャーの設定変更が、世界的にプッシュされましたというのが最初の始まりになりますと。
はい、
でそこから何が起きたかというと、何が起きたかの前にこのインフラストラクチャーの話を次していくんですが、これは外部に面している Google の全てのシステムと やり取りをするシステムだったそうですと。
ええ、
なんでまあ基本的に Google、まあ、それはシステムは実は内部も外部も含めての基盤みたいなところですね。
はい、
いろんなシステムとやり取りするものだったので、うん、インフラストラクチャーだったんで、この設定変更をプッシュしたということによって、まずこうクラッシュループが引き起こすバグっていうのを踏んで、それと同時に、Google 全体のクラッシュ全体が、クラッシュループに入っちゃったよと。
うん、
まあ、壊れて、クラッシュループって多分壊れて、システムが壊れて再起動してまた壊れてっていう、こう、
うんうん
う
ん、
もう正常にシステムが動作しない状態だと思うんですけども、
はい、
これが起きてしまったと。
うん、
恐ろしいですね。で Google の内部のインフラストラクチャーにもこの Google 自身のサービスに依存してたっていうのもあって、内部で使ってるアプリケーションの多くも結局利用できなくなっちゃったよというのがこの詳細で話されています。
は
い、じゃあこれを実際どうやって対応してったかっていうのが次の 13.3.2 対応で話していきます。
はい、
じゃあ実際どのような障害対応を行ってたかっていうのをここでは書かれていて、で最初のこう、まず最初に1番、最初にですね、数秒のうちにモニタリングアラートが上がり始めて、
はい、
ダウンしたサイトが、出ているということが、まあ、示されたよと。
落ちてるサービスがあるね。
あるって、もうすぐ、はい、数秒のうちなんですぐこうアラート上がったし、あ、すぐ障害が起きてるっていうのは分かったと。
はい、
でオンコールエンジニアは、Google 社内のネットワークが障害を起こしたっていうふうに考えたと。でじゃあそしたらプロダクション環境へのバックアップアクセスを持つ専用のセキュリティールームに移動したそうです。
うん、
で、次にこう社内のサービスへのアクセスがうまくいかないってことにも気づいた他のエンジニアがそのセキュリティールームに加わってきたのかな。
うん、
で次最初の設定の変 最初の設定のプッシュから5分後に、5分間でプッシュを受け持ってエンジニアがこの障害に気づいたというのが次のステップになってます、
はい、
で気づいて、あ、じゃあこれ大変だっていうことで、最初の設定変更をロールバックするための設定変更を今度プッシュしました、そのエンジニアは、
はい、
なん でこの時点で、ロールバックしたのでサービスは回復し始めたそうです、
はい、
ただ、この時に社外にもサービス障害が広がってるっていうことは実は長い部では認知されてなかったっていうのがありましたと。
なるほど。
で その後、今のはプッシュから5分間ですけども、次のプッシュから10分間の間で今度オンコールエンジニアが、これインシデントだわと、まあ、そう外部のサービス障害にも広がってるからインシデントだわっていうことで宣言をしたっていうので、はいはい、ここでインシデントの宣言がされたと、
はい、
で次にじゃあインシデントの宣言がされたんでインシデントレスポンスのための内部の手続きに沿ってもうあとは障害対応をこう対応していくということと、社内の状況を、通知し始めると、いわゆる社内通知ですね、こういったところも、乗っ取って全て手続き乗っ取ってやり始めたよと、
うん、
でプッシュした担当のエンジニアにかはオンコールのエンジニアに対して、まあ、サービスのこのサービス障害の原因はプッシュされた、されその後のロールバックで変ロールバックされた変更じゃないかみたいな話を情報共有したと。でプッシュによって関、ただ実はこうプッシュによって関係のないバグとか設定ミスによる障害っていうのが引き起こされたっていうのもあったそうですと。なので、最終的に回復するまでにはこのあと1時間ぐらい要してシステムを復旧させていくっていう作業を行ったよというのがここで、うん、対応の中で書かれている内容になりますと。
はい、
はい、ね、まあ、最初は内部だけでやったなっていうんで対応してみたけど、まあ、実際は外部への影響あったなみたいなのが後から分かっていったって感じですね。でここでこう思ったのがインシデント対応って、まあ、10分ここにインシデントの宣言みたいなのをしてるんですけど、このあたりは 早かったのか遅かったのかっていうのはちょっと分かんないなって思いながら読んでたんですけども、
はい
はいはい、なんかどんな風に高村さんだったら捉えますか？
早いか遅いかで言ったら早いんじゃないですかね。気づいたのが5分ぐらいですよね、うん、最初プッシュしたエンジニアが気づいたっていうことだと思う、うん、あ、5分以内ぐらいで気づいて、はい、
うん、
で10分ぐらいでインシデントであることを宣言、
うん、
もう遅くはないような気がしますね。
なるほどね、
うん、
まあ、これぐらいでやれたらもういいんじゃないっていうところなんですね。
ですね。で特にその事象を確認して、まあ、これだけ大規模な場合って、
は
い、
うん、
インシデントと宣言することってそんなに難しくないのかなと思うんですけど、
うんうん、
まあ、だって明らか使えないし、
うん、
なんですけどその最初に気づくのも早かったのも良かったんだと思いますね。
あ、
はい、だからプッシュしたエンジニアがや、あの反映した後に大丈夫かなって言って見て、
うん、
でそれでダメそうだったんで宣言したっていう流れなので、うん、まあ、そこはいいと良かったんじゃないかなと思います。
そうですね、あのそこに関しては次の 13.3 の障害から分かったことに書いてあるので、うん、うまくいったことに書いてあるのか失礼しました。あ、いやいやいや、あのそこで伏線回収できるんでいい話だなと思いながら聞いてました。じゃあちょっと次の 13.3 の障害から分かったことに進んでいくんですが、
はい、
まずうまくいったことっていうのが書いてあります、
はい、
でここは、まあ、長時間にわたるサービス障害にならなかったっていうのは、まあ、いくつかの要因があるよというのがここで記載されてます。でいくつかっていう と、自分が見た中では5つ書いてあるかなというのがあったんで5つ要因があるように見えています。でまず1つ目は、まずモニタリングによる検出が即座に行われて問題が通知されたっていうのが1つ良かったです
、はい、まず早かったね。
早かったね、
はい、
で問題が検知された後のインシデント管理が結構うまくいったよというのが書かれています、
うん
うん、で3番目にこうバイナリーの変更と変更のロールバックを行えるコマンドツールコマンドラインツールやその他のアクセス方法が結構うまく動作したよというのも良かった点だというふうに書いてあります、
うん、はいはい、
で4番目は Google のインフラストラクチャーには、そのシステムが新しいクライアントに即時に更新を送る、ペースを制限する機能がうまくいったと いう話が書いてあります。要はこう、プッシュしたものに対して即座にこう全部バッて投げるんじゃなくて、
うん、
ちょっとずつリリースしていくというか反映していくっていうところの部分がうまくいったねというのが書いてありました、う
ん、はい。
で5番目が、まあ、幸運にもプッシュしたエンジニアがコミュニケーションチャンネルをずっと見てたそうです、
はいはい、
でそこの、コミュニケーションチャンネルを見てたもんで、プッシュした直後になんか苦情がいっぱい来たっていうのにすぐ気づいて、あ、やべやべって言って即座にロールバックできたと、
うんうん、
で実はこれは、そのインシデント対応のルールの中には実はなくて、
はい、
たまたま見てたと、
はいはい
はい、いうのがここでは書いてありましたと。
なるほど。
この5つの点が、まあ、うまくいったことだねというので記載がされていました、
うんはい、
じゃあ、実はこのうまくいったことの中でも改善する点とか気づいた点みたいなのがちょっとこう隠れてるじゃないですけど文中に あったので、
はい、
ちょっとそこだけピックしてこう紹介を次していくんですが、まあ、改善する点というか、
はい、
気づいた点みたいなところですね、
はい、
で一つはモニタリングは理想的ではなかったっていうのが書いてありました、
うん、
要はこう大規模障害みたいな形になったのでアラートがこう繰り返し通知され続けたっていうのもあって、
はい、
オンコールエンジニアは結局通常用のものと緊急用のものとこうコミュニケーションが溢れちゃって、まあ、結構こう対応を邪魔されてしまったみたいなことが一つ書いてありました、
うん、
でもう一つは、社内のインフラストラクチャーに依存しないコミュニケーションツールを使ったのでそのバックアップのシステムですかねにを定期的にこう保守していくっていうのは大事だねっていうのを思い出させてくれたっていうのが書いてありました。で最後にこうそのバイナリの変更とかあとコマンドラインツールっていうものがあってうまくできたよと書いてはあったんだけれどもそれに対してもう少し使い慣れておく必要があったねっていうのが一つ書いてあるというのがありましたと。
なるほど。
ここまでがうまくいったことの中で書いてある内容になっています。
うんうんうんうん。なるほどね。じゃあちょっと手こずったのかな？ロールバックの時に。
のかもしれないですね。
はいはいはい。
おそらくこうコマンドラインツールとか、ああこれどうやった使ったっけなーっていう思い出しをしながら多分作業されたんでしょうね。
はいはいはい。じゃあもうちょっと早くできたねみたいな話もあったのかもしれないですね。
うん、そうですね。
はい
はい。
はい、
で次にこう学んだことというのが次の章で書いてあります、
はい
はい、で学んだことっていうのはどんなことがあったかっていうと、新機能がこうプッシュされた際には徹底的なカナリアテストっていうのを行ってたんですけどもただこの今回のバグっていうのは実は見つかってなかったそうです、
うん、
でこれはその極めて稀な特定の設定キーワードが新機能と、組み合わさって起きたバグだそうです。
じゃあよっぽどのコーナーケースというか。
あ、そうですね。
はいはいはい、珍しいケース
ですね。そうですね。
はい、
なんでこうやっぱりテストされなかったためにこうこの障害が引き起こされちゃったよというのが書いてありました、
はい、
でただこのカナリアテストと自動化の改善みたいなものの優先度っていうのは、うん、改善っていう作業自体は実はタスクとしては上がっていて、
うん、
優先順位がちょっと低くて次の四半期に先送りされてた実はタスクでもあったそうです、
うんうんうん、
でこの障害が起きたことによって優先順位がバーンと上がってもうすぐやるぞっていうので作業が行われていくっていうのがあったそうです、
はい、
であとに、認識されているリスクの度合いにかかわらず徹底したカナリアテストを要求するっていうのが強化されたということで、うん行われたそうですと、
うんうん
であと数分、間によって基本的にオフラインになったことからアラートが大量に発生したっていうのがやっぱりこうオンコールエンジニアのこう実際の作業を阻害されちゃって、コミュニケーションが難しくなった点というところも、学んだことに上がっていました。
うん、うんうん
はい、
学んだのは何なんですかね、うん
ね、
アラートが大量に発生して阻害されてコミュニケーションが難しくなっちゃった、
うん
うん、特になんか学んだこと書いてないですね。
確かにそうですね。ここ、
うん、
こっから先は確かに学んだことは書いてなさそうな話になってますね。
うん、
それでいうと、ここの先の2つは何が書いてあるかというと、
はい、
コミュニケーションが難しくなっちゃったね、アラートによってコミュニケーションが難しくなっちゃったねというお話と、あと、まあ、自分たちのツールというのがその Google 自身のこうインフラストラクチャーに依存しているものなので、なんだろうな、クラッシュループを起こしたもののすぐ背後にあるものだったから、もしサービス障害が長引いてたらデバッグできなかったねみたいなことがここでは書いてあるっていう、最後にまとめて書いてあるというここになってます。はい、
なるほど。なんかあれですね、 13.3.3.1 のさっきのうまくいったところには、コミュニケーションツールは、
はい、
社内のインフラストラクチャーに依存しないやつって書いてあるけど、学んだことには Google の依存ん Google のツールに依存してるって書いてあるんですね。これ何なんですかね、どっちやねんみたいなな
るほど。
じゃあ学んだことは何かっていうと、
その想像つく通りの手前のところまでですかね。それでいうと何があったかでいうと、カナリアテストを、
うん、
まあ、厳格にしていくっていうことが一つやっていかなきゃいけないこととして上がったっていう形ですかね。
はい、
まあ、学んだことというよりも、結果カナリアテストをやること自体は、計画として上がってたんだけれども、それの優先順位が上がったっていうのが実は書いてあって、あまりこうタイトルの学んだこととイコールにはなってなさそうだなっていうので、ここの章確かに読めますね。
はいはい、まあシンプルに読むと、カナリアテストはやってたけどテストの範囲が一部になっちゃってて、
うん、
それは分かってて次の四半期に頑張ろうと思ってたんだけど、その手前で障害が起きちゃったっていう話ですね。
はい
はいはい。だからカナリアテスト、徹底したカナリアテストって何かって言ってると、何かというとキーワードとか機能っていうのがきちんとより多く組み合わせてテストが行われるようにするっていう話なんですかね。
はい、はい、
であとは、まあ、対策はしてないけど自社インフラに依存したツールを使いすぎてるとトラブルシューティングの時に連絡も取り合えなくてかなり積んじゃうから、その依存は外した方がいいねみたいな話が多分学びとしてはあるんでしょうね。
ありますね。はい、
うん、今回はすぐロールバックできたから被害が少ないうちに障害が復旧できたっていう話なんですよね。
はい、
なるほど。
はいはい、今日はですねここまでになっております。
はい、ありがとうございます。
はい、
こんなとこですかね。まとめとかっていうのも
ない
です
ね。まとめるような、
はい、
内容でもないので、
うん、
ここは本当にここを読んで、あ、そうだねっていうぐらいの内容かなっていうのは思ったところですかね。
うんうん、確かに変更してね障害が起きるなんてことはよくあるんですよね。
うんうんうん、
はい、ただこの対応はすぐに気づけて復旧できたっていう、まあそこそこいいケースの一つかなと思いますね。うん、あとロールバックがすぐできたの珍しいというか、
うん、
いいところだと思います。
そうですよね。うん、
なんか中盤に書いてあったロールバックしたんだけどそれじゃあ問題が治らなくて1時間ぐらい復旧に要したっていう、ここがねもう少し細かく書いてあると読み応えあったかもなっていうのは今読んでと思ったりしたんですけど、はい、まあ、ちょっと これ以上読み取りが難しそうですね。
そうですね。はい、でもこうなんだろう、プッシュ、まあ、変更した後、
うん、
ずっとじゃないですけどその5分ないし10分ぐらい眺めてるみたいなのは、まあ、ルールになってルールじゃないですけどこうやんなくていい、やらなきゃいけないみたいなところはなかったんだなっていうのはちょっとこう驚いたというか、
はいはい、
なんかありそうなもんだけどなっていうのを感じてたんですけど、
多分結構いろんな会社さんありますね。そのちょっと見るみたいな、こう、
うんうんうん、
あるような気がします。
なるほど、ね、
比較的多い気がします。あと今回あの今日ちょっと読み飛ばしてますけど、
はい、
金曜日にプッシュしてんすよね。
はい、はい、そうですね。
それもちょっと考えものだなっていう気がしますね。
あ、そうなんですね。
うん、やっぱりその1日経って障害が起きた時に土曜日日曜日っていう話になっちゃうので、
うんうんうん、
できれば週明けぐらい、週明けに近い方がデプロイ良しとされてますね。はい、
なるほどね。ここを読み飛ばしちゃいましたけど、
うん、
曜日も気になっちゃうんですね。
そうですね。
まあでも確かにな、
うん、金曜日のことでしたってわざわざ書いてあるなんで 金曜日デプロイしとんねんみたいなでこういう時に限ってこういう症状が起きちゃうっていう、
ね、はい、引いちゃうってことですね、はい、なるほど、おもろ、
はい、
はい、
今日はそんなとこでしょうか。
そうですね、軽め復帰一段なので
軽めに
させていただきましたが、
はいはい、じゃあ次回は 13.5 の最後の3つ目の問題、は
い、そうですね、3つ目の問題と問題
のケースか、
はい、
の紹介とまとめを話していく感じですね。
そうですね、 13.4、 そうですね、 13.4 プロセスが引き起こした緊急事態、そうですね、
あ、そうですね、
13.5
以降のまとめ
6、
はい、
7のまとめまで話せるといいのかなと、はい、思っています。
了解です。じゃあまと、はい、来週で13章が終わる感じですね。
はい。はい、終わるといいですね。
はい、終わると
思う。もう意気込みは終わる。
はい。はい。じゃあ今日の分は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。